イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも。テーマカラーはオレンジ岩崎です。
ドラゴンクエスト11始めました。池田です。
はい、ということで、今回も、種ラジの収録を進めていきますが、はい、今回なんかイベント、池田さんの方から話があるそうで
話はあるよ、いつも毎回まあこれね、イベントの話してるわけなんですけど、
そうですね、
今回のちょっとテーマね、
はい、
イベントと告知についてちょっと、
はい、難しいやつ、
はい、話を聞きたいなと思いまして、
はいはいはい、
まあ、イベントをね、はい、やるとか、はい、いろいろ、まあ、ありますけど、まあ、でもイベントって言ったってこういきなりね、ドーンとアイデアを形にするにあたっては、
はい、
まあ、内容ももちろんそうですけど、お客さんも呼ばなくちゃいけない、
もちろん、
そこまでがやっぱりイベントの大変なところで、
はい、
でそのポイントとしてはまあやっぱその告知っていうんですか、
はい、
広くみんなに来てねと伝えて来てもらうと、はい、これがとっても大変なんだなということなんですけども、
はい、
で最近ちょっと僕が少し関わるイベントがありまして、
はい、
で、まあ、ちょっとそれの告知ね、
ぜひぜひ
しますよ、
紹介してください、
はい、まあ、夏なんで、
はい、
そんなことも含めてですね、
はい、
階段、
階段いいですね、
はい、階段の
聞きたい時期だ、
まあ、イベントをやりましょうということで、
はい、
階段野苑というイベントになります。
階段野苑、はい、どういう字画ですか。階段は階段
ですね。階段は、はい、怪しいに講談の段ですね、はい、で夜の宴と書いて野苑、
はい、かっこいい、はいはい、
ね、で前半は、
はい、
まあ小泉八雲とか、
はいはいはい、
泉鏡花とか
有名な階段、ね、
有名な作家の怪談話、怪談文学を、
はい、
その場で、読む、朗読者というイベントなんですが、はい、実際に本を読み上げるというよりかは役者さんが、
はいはい、
まあ、基本的には原文そのままなんですけれども、
はい、
それを使って生演奏とともに、
はい、
まあ、朗読というか一人芝居でもない朗読でもない公演をやるんですね、
はい、なんかそれは動きとかもつけなかった。
そうですね、はい、
ま
あ、だから照明とか、
はい、
音楽とか、
はい、
まあ、あとちょっとした仕草とか、はい、そういうものが組み合わさったような、
はい、
まあ、公演を、全4話、4作品、
はいはいはい、
で、それが、まあ、まず1部でして、
はい、
でその後第2部ということで、
はい、
階段をさらに深掘りしましょうということで、
はい、
階段にお詳しいゲストをお呼びして、
は
い、今妖怪の研究をされている湯本浩一さんという方ですとか、
はいはい、
それからダヴィンチの別冊で出た階段専門誌 You という本があるんですけども、
はいはい、
雑誌が、これの、まあ、編集顧問でいらっしゃる東正夫さんという方、まあ、ですから怪談の専門家といって、
はい、
はないでしょうか、まあ、そういう方をゲストにお呼びして、
はい、
まあ、トークショーをするというのが2部ということで、2つのイベントを、まあ、合体させて、
はい、
まあ、一晩で怪談をどっぷり楽しんでいただこうと、
ま
あ、そういうイベントを、
はい、
やる、
はいはい、
ことになりました、はい、まあ、それちょっとお手伝いしております。
面白そう、はい、
で場所もね、川口、
埼玉県
川口、
煮物のところですね、
川口、はい、東西、南北線で直通の駅なので、
はい、
多分、新宿からだと、まあ、3、40分で着くんじゃないかと思いますけども、そういうところで、
はい、
ですね、有形文化財になってる、
はいはい、
田中家住宅というところが会場なんですね。
おお、文化、すごい文化で、
はい、そこの茶室で行われるんですけども、
そのとこ借りれました、すごいですね。
なのでシチュエーションもなかなか、まあ、いわゆる階段にちょっと似合うような場所で、はい、まあ、階段を体で楽しみ、
はい、
頭で楽しむというような、まあ、そういうイベントをやります、
はい、素晴らしい。
ここまでが告知。
これ池田さんどんな関わり方してるんですか。
僕はまあ、主にチラシの文字構成とか、 ほうじゃないですけどね、
ほう、
まあ、そあの裏方なんですけど、
はい
でまあ、問題はですね、まあ、これ一応説明しましたけど、
はい、
今聞いてくださった方がどれぐらい、
はい、
お行こうって思うか、
なるほど、
ね、
なるほど、
でまあ、もっとシンプルに、うん、そもそもどういうイベントって分かったかどうか、
あーなるほどですね、
だからもう分かったかどうかと行きたいかどうかの話はまた別だったりするんで、
はい、
なかなかまた難しいんですけど、
確かに確かに
分かんなくても、
はい、
まあ、A ちゃんが行くんだったら、はい、A ちゃんが出るなら私は行くよみたいな話もあるじゃないですか、
ありますあります、
A 六助が出てるんだったら、
うん、ああそ
私も出ますよって言う人もいると思いますけど、
もしくは A さんかと思ってます、いや A 六助ちゃんですね、
はい、まあ、A さんもいないですけどねこの世にはね、はい、
そうですね、
なんかそういう風な
怪談話でその話してもいいよ、はい、
まあ、
はい、
要素もあるので、
はいはいはい、
なかなかイベントに集客するって、まあ、一筋縄ではいかないんですけど、
はい、
こういうね、まあ、じゃあ今日はチラシを、まあ、岩崎さんにご覧いただいて、
はい、
まあ、お話をしてるんですが、
はい、
どういう風にして告知を上手にやっているのか、
はい
はい、で一応これね、ホームページも、はい、Facebook も、
はい、
Twitter も、
はい、
全部アカウントも取って、
は
い、いろんな告知、あと PDX でチケットは受け付けたりしてるんですけど、
はい、
まあ、そういうこともやってるんですが、
はい、
まあ、正直言うとそのなかなかどういうイベントなのかつかみづらい面もあるのかなとかね、あとまあ業界的には知られてる人でも、
はい、
この例えば東正夫さん、
はい、
ご存知なのかなとか、
はい、
あとあのこの朗読者の講演される方っていうのは、
はい、
NASA 賢治というあの、
はい、
俳優さんなんですけども、
はい、
まあ、上京劇場とかなんかでやってらっしゃって、結構ナレーションなんかでも活躍されてる方なんですよ、
はい、
まあ、あの過去は大河ドラマなんかに出てらっしゃ
る、ね、
はい、まあ、そういう経歴の持ち主で、
はい、
あのでもあのこの朗読者自体も、
はい、
もう3年ぐらいかなやってらっしゃるんですよね。
へー。
なのでいわゆるそのちょっと今回のためにというよりかは、
はい、
ちゃんと歴史を踏まえて、
うんうんうん、
で過去には谷崎潤一郎とか、
はい、
あと芥川龍之介とか、
はい、
あと、まあ、星新一とかちょっと新しめなね、
人
なんかもやってらっしゃったり、
はいはい、
します。なのでそちらの朗読者公演も結構見逃しなくというところではあるんですけど、
じゃあその参加者ゲストにいらっしゃったその怪談の専門家の方とかの集客力もあるし、ある程度その NASA さんなりその朗読者っていう今までやってきたそのプロジェクトのファンもいるしっていうところである程度の集客はできているってことですね。
まあそういう面もあるし、
はい、
そうでない面もありますよね。
なるほど、
まあまあね、うん、なかなかまだでも、イベントはね9月の2日16日の、
はい、
ちょっと一周またいでるので、
はい、
あの、
はい
はい、そういう形ではあるんですけども、
ぜ
ひ、うんうん、まあ、絶賛、予約受付中なんですが、
これ何人ぐらい入るんですか、ちなみに。
これまあそうですね、
かっこいい、
100は入らないけど、
そんぐらいなんだ、
まあ、50以上は来てくれると、
うんうんうんうん、
まあうん、そうですね、100も入ったらもうパンパンで入れないかもしれないです
から、ね、すごい、そんなキャパシーなんだ。
まあまあね、そう なんで、まあ、あの今日は これの告知をするというよりかは、
はい、
本当の告知どういうもんかなっていうねことをちょっとサンプルとして、
はい、まあ、これについて言うと僕パッと浮かんだのはその内容が分からないけど今までやってきたことの一応延長線上にあるんだろうが、動画はやってるんですよ、 YouTube とか。
動画もそうですね、ちょっと、はい、制作途中なんですけどね。
一番分かりやすいのって動画かなと思っていました。写真とかより、
はい、
こういう風に動きをつけながら話してらっしゃるっていうのが見えたりとか、そのトークイベントのコーナーでこういう話がされるとか、聞き手がこういう人だとかっていうのがパッと見て分かる、想像しやすいで、想像してもらったらばある程度こう興味のところがニッチというか、怪談好きだったらなんか行きたくなったりすると思うんですよ。フックになりやすいと思うので、そこの取っかかりとしてどういうものかっていうことが分かるものとしてやっぱ動画っていうのは強いのかなって今思いました。
なるほどね。
YouTube 流したりとか、今 Facebook でも埋め込めるし Twitter でも埋め込みでできるので、まあ、Twitter とかだったらなんかキャッチーな 感じの動画の編集の仕方とか必要かもしれないですけど、そういうのを見せれると、まあ、今ね Facebook で広告とか出してたりするんで、ある程度興味カテゴリーで区切って広告とかで動画とか流したら意外と認知が広がりやすいんじゃないかなって思ったりはしました。
今ね Twitter でも Facebook でもやっぱり画像がセットで投稿されてると注目度って高いですから、まあ、そこに動画が入ってくれば、
ね、
まあ、短く内容も分かる
し、ね、15秒ぐらいかな、
なるほどなるほど。
これについて言えばですね、もうすでに結構だからやってらっしゃる感じしたんですよ。サイトでもやってるし Facebook もやってるし Twitter もやっているのであれば、まあ、それぞれの投稿の仕方とかなんか文字数を少なくするとか画像をなんか3枚入れるとかなんかそういう細かいコツはあったりするかもしれないですけど、なんか新しく告知の手段としてやるとなると、あとはリアルの場でチラシ配るとかポスター掲示してもらうとかぐらいなのかなっていう。ただ僕自身がイベントをやってて一番その集客として強いと思うのはやっぱ人なんですよ、ゲストの方どういう方が登壇してで参加者の方にどういう人が来てくれそうかっていうところがやっぱ集客力に一番フックになるっていうのがなんか思うとこなので、でそれが分かった上で僕告知についての話をこれからしていきたいと思ってるんですけど、僕人をフックにしたくないんですよ、しやすいから。なんかね僕結構イベントをやってる時になんか一つ自分の中で使命というか考えてることがあって、それは僕と同じようなことを誰でもできることっていうのを結構大事にしてるんですよ。僕のやっているさっきもちょっと話したかもしれないですけど、根津屋会とゆとり旅と初体験の会っていうそのフォーマット自体は誰でもできるんです。テーマ根津屋会についてはテーマ設定してテーブルを囲んで10人ぐらいで話すだけですし、ゆとり旅についてはみんなで一緒に街歩きしてそれぞれ各々好き勝手に見ててそれを後で発表するっていうだけですし、初体験の会についてはみんなで一緒に初体験してそれを楽しんで終わりなんで、なんか他の人が別に運営しても全然誰でもできること、それは特別なスキルが必要だったりとか特別に何か持ってる必要があるもんでもない、お金も安くできるコストもかからないっていうものだったりするんで、そういう意味でだから告知のフックになるのはテーマだけなんですよ。根津屋会だったら話すテーマ、初体験の会だったら何を初体験するか、ゆとり旅やったらどこに行くか、その対象物だけが告知のフックになってくる。なんかプラスして言えば僕自身がそのフックになれればいいんですよ本当は。あいつが主催するイベントだったら行ってみようと思ってもらえるようなことができればいいんですけど、なかなかそういう風な方向には行きにくいっていうか、自分自身そういうブランディングが本当に苦手でもできないので、この辺の意味で今告知、僕自身のイベントの告知のフック、もちろんツールとしてね Facebook イベントとか PTX とか Twitter で告知とかいろいろやってはいますけど、今のところフックになってるのはテーマだけなんですよっていう告知の話です。
まあ、キャパシティにもよると思うんです、
はい、
100とか200とか、まあ、もっと大きな会場でやる場合は多分そういうコミュニティだけではなくて、まあ、大きく、まあ、いろんな雑誌だとか載せないとやっぱり告知としてはね成り立たないと思うので、
そうそうそう、
だからまあイベントによって、まあ、来てくれればとりあえずいいのか、
うん、
やっぱ最低何人は来てほしいのかとか、
うん、
まあ、そういう違いはあると思うんですけども、
うん、
そう、まあ、だからいろいろねその我々の話の中では、
うん、
結構貪欲にやんなきゃいけないのかなって話はもあって、
うん、
結構自分たちが決めてることってあるじゃないですか、
はい、
これはそんなにトピックスにならないって思ってることが、
うん、
意外と興味持ってることだったりもしたり、それって、まあ、そこがマッチングできてると、
はい、
まあ、集客楽なのかもしれないですけど、
うん、
例えばその、ゲストの人がどれぐらい知られてるのかとか、
はい、
ゲストの人がどういうところですごく需要があるのかとか、
うんうん、
その辺のことがつかめてないといけないし、
はい、
逆に 実はある需要あるんだよってことが分かるなら、うん、ちゃんとそのこと伝えてあげた方がいい、うん、なんかこっちで、まあ、ゲストならいざ知らず、はい、まあ、岩崎さんだったらご自身が、はい、いや僕大したことないんでみたいな感じになっちゃうと、うん、実はこれ良くないっていうか、こういう実は面白い人間だってことを、はい、自分で言うのは恥ずかしいけど、はい、まあでもそういうことをちゃんと伝えてあげないと、うん、話聞いたら岩崎さん面白そうと思う人もいるかもしれない、だけど本人だからまあ僕大したことないですみたいなこと言っちゃうと、うん、そう思ってくる人のチャンスを潰しちゃうことになるから、まあ我々もどういう形で、はい、例えばあの今回生演奏をね、はいはい、実はするんですけど、はい、あのまあ、結構我々の中では当たり前になっちゃってるけど、まあ、生で演奏しながら朗読するっていうのは、はい、まあ、割とリッチなことという人もいます、うんうん、で今回はコントラバスと、はい、あとフルートかな、はいはいはい、あの音楽を入れることになっているので、うん、まあ、その辺はちょっと、追加情報で Facebook などで、うん、あの再告知しようと思ってるんですけど、
なんかその人の普段演奏してる動画とか流してもいいかもしれないですね。
そうです、
こういうミュージシャンがいらっしゃるんですよ、うんうん、
なのでそういう意味ではあの僕らが思ってる PR ポイントじゃないところにも興味持っていただける人がいるのかなとは思うので、うんうん、あとまあ昼間にもね、ちょっと注目されてる古本屋さんとかをお呼びして、はいはい、カストリ書房とか豊か堂とか、
はいはいはい
はい、あのそういうところ、あと川口の方でわらびかな、しばしば社っていう、はい、あの一般の流通には載ってない本しか取り扱ってない本屋さん、そこにも声をかけて本を出していただくんですけど、まあ、そういうのを昼間にイベント始める前にあの短所演というイベントもやるんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとそういうあの本好きの人にも来てもらえるような間口も一応用意なんかはしてたりするんですけど、うんうん、まあ、そういう形でいろんな間口を増やしていくのが前は、まあ、我々が今考えられていることなんですけどね。
終わった後にも出演者を交えた共演をするんですね。
そうですね、あの終わった後に、まあ、打ち上げ的に、はい、ただあの出演者も一緒に飲める会を開くので、うんうんうん、あのそこではまあ、あ東さんとか、うん、あの、はい、NASA さんとかと一緒にお酒を飲みながらちょっとお話が直接できるというようなイベントにもなっているので、うん、まあ、そういうところも楽しんでいただければなと思うんですけど、うんうん、一応まあのりしろというか、うん、そういう部分は結構用意はしているので、ね、その辺をこうちゃんと伝えられたらなと思うんですけど、うん、まあでもね、多くイベント考えてる人は、うん、そういう工夫をしながら、うん、なかなかそれが伝えきれないというのもあると思うので、
そうですね、
まあ、集中するとかもあるし、うん、とにかくいろんな形でいっぱい打ち出していくというのもあると思うし、
数っていうのも結構大事だと思いますよね。
さあ、じゃあそんなことを踏まえて、うん、岩崎さんも告知があるということですので、いい感じの告知をぜひしていただけるといいかなと思います。
僕前の放送でも話したんですけど、秋葉原で、ローカルイベントをやろうとしていて、秋葉原で、朝から雑談をしようっていう会をですね、ほぼ毎週土曜日日曜日の朝、まだ具体的な日時決まってないんですけど、多分朝8時ぐらいから、朝から雑談をするためだけのイベントをこれから毎週土日にやらせていただこうかなと思ってるのと、あとこれ放送のタイミングに間に合うかどうかちょっと分かんないんですけど、8月18日金曜日に、サマーウォーズを見ながら細田守を語る会っていうのを書いてるんで、
金曜ロードショー
そうです
を見ながら、
金曜ロードショー9時からなんですけど、19時スタートで、まあ、細田守監督の過去作品とかについて、自由に語っていただきつつで、21時からサマーウォーズを見ながらやいのやいの誘拐を夜会ですね。そしてもうすでにね3人ぐらい申し込みがあるので、まあ、開催は決まっているところなので、もしサマーウォーズなりホストの監督なりに興味がある方はぜひご参加いただければ嬉しいなと思っているのと、あとまあ他にも、いくつか夜会については企画しているので、ぜひ根津夜会で検索いただいて、 Facebook グループなり、 あ、ちょ、Facebook ページですね。ページなり、PTX の、アカウントなりをぜひご覧いただければありがたいなと思っております。そんな告知
こういう感じなんですね。
はい、
告知ね、難しいですよね。
あの、難しいですね。
ラジオ番組とかテレビ番組とかちょっと最後にやるじゃないですか。僕はさっきテレビ番組で、
はい、
有田哲平がやってる、
はい、
あの脱力タイムスって番組の告知の感じが、まあ、好きなんですけど、
はいはいはい、
なんかそのまあこの番組は大した番組じゃないんで、
うん、
しょうがないですけど、
うん、
でもこの番組に合った告知の方ってきっとあるはずじゃないですか。
なるほど。
普通に言われてもとかね、
はい、
いやまあそうなんですけどみたいな、
はいはいはい、
それ検索するわみたいな、
うん、
なんか音でわざわざやってる理由とか、
はい、
そういうのがないと、
なるほど、
っていうのもきっとあるのかなと思いますよね、うんうん、だからなかなかその告知って ね、あの結局広告みたいになっちゃった、
うんうんうん、
ね、見たくないじゃん、
うん
うん、YouTube の最初はもう見ないでしょ、
はいはいはい、飛ばしちゃいますもんね、
まあ、そういうこともあるので、
なんか東京ポッドキャストでもそんな話しましたよ、
うん
うん、そのよくあるイベントの若手の芸人のライブの最後に告知タイムとかあるけど、そんなものは絶対お客さん楽しくねえだろうっていう、あれを楽しませるにはどうすればいいかみたいな話しましたよ、確かに、
まあ、でもそこまでやってくんないと、
うん、
まあ、なんで今回はあの告知イベントと告知っていうテーマだったんですけど、そのなんかなんていうかな、告知を聞いて楽しくなる、
はい、
っていうことまで実現できないと、
うん、
なんかイベントとしては、
うん、
まあだからマッチングする人はマッチングするわけだからいいじゃん、
はい、
もうそれは、
うん、
問題はそうじゃない人が、
はい、
もういいよもう、はいはいはいみたいな
流し、
なんだったらもうそういう香りがするのが嫌じゃないですか。
確かに。
Facebook 広告とか、
うん、
どういう顔して出すのかなとか、
あーそうですそうです、
だからきっと広告前とした広告ってほとんどないと思うんですけど、
うんうん、
そう、まあ、だからね、その、まあ、告知って広告、あと PR、
は
い、いろいろちょっと種類が違うんで、一緒くたにはできないんですけど、ちょっとまあ今後もね、うん、イベントでどういう告知が気持ちが良いのか、
はい、
こっちも行きたくなるのか、
うん、
っていうことをちょっとまあ考えて行きたいし、ぜひそういう知恵をね、
はい、
皆さんから募集する、
そうですね、こんな告知の方法あるよっていうのがねいただけるのであれば、
なんで顔してるんですか、
それ嬉しいなって、はい、いただけるのであればね、
思ったりします、
うん、
ということで今日は、ね、イベントと告知の件でのお話でございました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。